おはようございます。高原豪一郎です。さて、私は先日ロビンソン・クルーソー漂流記の要約版を読み感動しました。実はこの物語は実在の人物アレクサンダー・セルカークという人をモデルにしたお話なのです。彼は船長に反抗的になるあまり無人島に置き去りにされてしまうのです。彼の手元に残ったのは2日分の食料とナイフやランプ、そして聖書だけでした。かつてこの島に流れ着いた人たちは皆死に絶えていました。しかし彼はこのどん底の中で生き延び、そして聖書を読むのです。それは文字や英語を忘れないように頭の体操として読み始めるのです。しかし読み進めていくうちに聖書の言葉が自分への神の語りかけとして響いてくるようになったんです。そして聖書の中の多くの慰めの言葉により彼は正気を保つことができたのです。さて、聖書の中にイエス・キリストが語られた罪人への励ましの言葉があります。今日はその御言葉を解説してみましょう。ある時、皆から軽蔑されていたはみ出し者たちがイエス・キリストと共に食事をしていました。すると真面目な人たちはそれを見て批判しました。あんな不道徳な連中と平気で付き合うとは何事かというわけです。そこでイエスは答えて言われました。医者を必要とするのは丈夫なものではなく病人です。私は正しい人を招くためではなく、罪人を招いて悔い改めさせるために来たのです。ここでキリストは罪人を病人になぞらえ、キリストを医者に例えてお話しされました。どういう意図があったんでしょう。第一に、深刻な病気は人を蝕み、最後に死に至らせるように、罪は人を神から引き離し、永遠の死に至らせる深刻な事態である、ということであるからです。ところで、一言で病人と言っても、自覚のある病人もいれば、自覚のない病人もいますね。私は10年ほど前、帯状疱疹という病気になり、大変困りました。旅先で発症したんですが、とっても痛かったんです。体の半分にブツブツができるんですが、まるで剣山でも押し付けられているような感覚です。病院に行って原因を聞きました。こんなウイルスいつ入ったんでしょう。心当たりがありませんが、と言ったんです。するとお医者さんは、子供の頃水疱瘡になったでしょ。一度水疱瘡になると、ウイルスは一生体の中に潜伏しているんですよ、と教えてくださったんです。抵抗力があるときはウイルスは静かにしているんですが、弱ってくると表面に出てきて活動するんです。私たちは元気なときは病気の原因が寄りつかないと思って生活していますが、実はミクロの単位で見るなら、どんな健康体に見える人の中にも病気の原因となるものは住み着いているのです。つまり病人は一目で病人とわかる人と、病人には見えないキャリアの2種類があるのです。人の目には良い人と悪い人、正しい人と罪深い人の2種類がいるように見えますが、神の目には全ての人は霊的な病人、罪人なのです。そして神から離れるこの罪のゆえに人は死に至るのです。第二に、キリストはご自分を医者になぞらえたのは、罪人をありのままで近寄らせるためなのです。ヨーロッパにポルトガルという国がありますが、この国は20世紀に入ってヨーロッパで最も長く独裁体制下にあった国です。約60年間言論の自由もなく、軍事独裁政権下で非常に弾圧されていた時代がありました。ところが1974年のクーデターによって、とうとう独裁体制は終わります。国民はこれまで経験できなかった自由を手に入れます。検閲は廃止され、選挙が実施され、何よりもアフリカでの植民地戦争が終わったのです。しかしこれによって新しい問題がポルトガルに起こったのです。 麻薬に対する考えが緩くなってしまうんですね。さらに旧植民地からは100万人もの移民が殺到し、人口が増加すると同時に経済はひどい不況に陥ってしまうのです。そこへアフガニスタンやパキスタンから麻薬が押し寄せてきたのです。イベリア半島の先端にあるポルトガルは麻薬取引の玄関口になり、取り締まっても取り締まっても薬物が入り込んでくるのです。そして90年代に入ると、なんと国民の 1% がヘロインの使用者となってしまうのです。罰を重くしても問題は一向に解決しませんでした。というのは、取り締まりが厳しくなればなるほど使用する人々はますます隠れて使うようになったからです。このままでは国家は崩壊します。その時この問題に立ち上がったのは、麻薬治療の専門医、グオラオという人でした。彼は思い切った手を提案し、それが採用されるのです。そしてなんとポルトガルは2001年7月1日、麻薬を非犯罪化した最初の国になったのです。麻薬はもちろん違法ですが、少量であれば所有していても逮捕されないという法律を作ったのです。それは麻薬を多めに見るためではなく、使っている人々を治療に呼び込むためです。今までは治療を申し出るや否や、投獄されてしまったんです。そこから立ち直りたいという思いはあっても、告白することはできなかったんですね。この非犯罪化まで、麻薬撲滅の予算の9割は、取り締まりに使われて、医療は1割だけでした。しかし、非犯罪化により、9割が医療に、1割だけが取り締まりに使われるようになったのです。どういうことでしょう？たった10年で麻薬のリハビリを受ける人が 4.5 倍に増え、使用する人々が半分になったのです。今や麻薬で命を落とす人は100万人中6人で、これは西洋で最も少ないのです。どうして麻薬依存者がかくも劇的に減ったんでしょう。本当のことを告げたとき、裁きではなく治療が始まることになったからです。つまり、隠す必要がなく、逃げる必要がなくなったのです。麻薬使用者は、そのままの状態で、当局に打ち明けることができるのです。病人が、病院へ行ったとき、病気になったことを責め立てる医者はまずいないでしょう。医者は責めるためではなく、癒すためにいるのです。そのようにキリストは、罪人を責め立てて裁き、呪うために来られたのではなく、罪人を許し、受け入れ、再び立ち上がらせるために来られた救い主なのです。第三に、キリストは薬で私たちの罪を許したのではなく、ご自身の身に私たちの罪という病を背負って引き受け、死んでくださることにより、また三日目に復活することによって、罪の許しをもたらしてくださった方なのです。時に新しい伝染病などが猛威を振るうとき、恐るべき現場に乗り込んで解決に取り組んでくださるドクターたちがいますね。本当に頭が下がります。というのは、しばしば、その解決のプロセスの中で、医者自身が病に倒れることがあるからです。エイズが発見されて、世界中に広がっていったときにも同じことが起こりました。実はエイズで死んだ最初のイギリス人の医者は働き盛りのクリスチャンでした。彼はジンバブエで細菌の研究に携わっている間にエイズに感染したのです。末期症状の中で彼のコミュニケーション能力は日増しに衰えてゆき、妻に意思を伝えることもできなくなっていったのです。ある時彼は自分の思いをどうしても伝えたくてメモ帳にJ というアルファベット文字を書きました。妻は医学辞典を取り出して、J で始まる用語を探して示しましたが、そういうことではありませんでした。妻は、もしかしてジーザスのこと？と聞くと、彼はうなずいたのです。命が体からまさに離れようとなった時、 自分にはジーザスがいるから大丈夫なのだということを伝えたかったのです。なぜならこの方こそ魂の医者であり、罪人を天国に迎えることができる唯一のお方であるからです。どうぞあなたもキリストを救い主として受け入れてください。心からお勧めします。